男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
はい。
イベントリポートのコーナー、岩崎がね行ってきたイベントについてちょっとお話しさせていただきたいなと思っておるんですけれども、
はい、
先週まあ2つイベントに行ってきまして、ともに何ですかね、編集関連と編集者関連、ライター関連のイベントだったんですけど、
はい、
1つ目がディディオン02観光記念トーク、書き手と編集者の間にあるもの。こちらは空論城さんという方と北尾修一さんという方のトークイベントでした。
はい、
あと、もう一つが、ウェブメディアはどう変化する？これからのコンテンツビジネスを考えるということで、明石学徒さん、日西愛さん、朽木誠一郎さん。あと、ノートさんというね、はい、編集プロダクションさんが主催で、宮脇さんという代表の方が、モデレーターをされていました。
はい。
で、まあ、共に、面白い。まあ、前者全然違うんですけどね、って感じとしては、前者は、どちらかというと、まあ、ディディオンという新しい、まあ、同人誌、人というか、小冊子を、空論城さんという方が作られたので、うん、そこの、まあ、制作背景みたいなのを、まあ、北尾修一さんという、もともと、まあ、クイックジャパンの編集長とかね、やってらっしゃった方ですよね。はい、幅広い。で、今は、100万年書房という、個人の、編集、出版社を立ち上げられて、人とかそういうものを出したりとか、本を出されたりとかしていらっしゃる方、両方ともだから編集者の方ですね。で、はい、どちらかというと、まあ、書籍とか雑誌系、お二人とも、まあ、クーロンさんはもともと書籍の編集者で、つい最近までは、毎日新聞社、毎日新聞出版か、というところの、新書部門かな、文庫部門かな、の、編集長かなんかされてた方ですね。で、北尾さんは、もちろんその、数ある雑誌の編集長されてたので、どちらかというと紙の話ですよね。紙の雑誌を作ることについての話だったので、そのディディオンって雑誌の、まあ、タイトルの付け方とか、特集の決め方とか、あとは、まあ、半径ね、どれだけのサイズにするのかとか、どういうふうにイラスト入れるのかとか、そういうところの話が面白かったんですよね。で、後者についてはどちらかっていうと、まあ、ノートさんっていう編集プロダクションさん、編集会社さん自体は、どちらかというとウェブメディアを運営されている方で、今回ゲストにいらっしゃった明石学徒さんっていうのも結構、まあ、今動画界隈、ネット系の動画ですごく有名な方、人気のある方だったりするし、日西愛さんという方は、SNS ですね、周りの活用の方法で、まあ、バズフィードという会社ですごく話題になっていた方ですし、朽木誠一郎さんは、まあ、いろいろウェブ系もやりつつ、今は朝日新聞社にいらっしゃったりするみたいなところで、まあ、ネットとメディアと動画メディアとの接続とか、ネットメディアとレガシーメディア、マスメディアとの接続みたいなものを結構、まあ、意識的に捉えてらっしゃるのは朽木さんだったりするんですよね。
はい、
なのでそういう、まあ、対照的な2つの、まあ、対照的っていうよりはつながってる話ではあるんですけど、一見こう対照的に見える紙の方、マスメディア寄りの方とネットメディア寄りの話を、まあ、合わせて聞けたので、すごく僕の中ではいろいろと考えることが多くて、あ、このタイミングに合わせてやってくださってよかったなって勝手に思ったりはしたんですけど、
はい、
その中で、まあ、なんかこれからのウェブメディアとかネットメディアのことであるとか、あとは全体としてね、まあ、コンテンツビジネスっていう言い方が正しいかどうかは分からないんだけれども、全体的なそのメディア業界界隈っていうのはどうなるかっていう、まあ、その中で、まあ、編集者としてやっていくにはどうすればいいか、ライターとかプレイヤーとしてね、やっていくにはどうすればいいかみたいなことをちょっとこのところで考えたいなと思っていて、
うん、
で、まあ、その、ノートさんの方のイベントで言うと、なんか、コンテンツ、いわゆるその、コンテンツっていうのは3要素あるみたいな話をしてたんですよね。
はい。
これは、インフォメーションとコミュニケーションと IP、知的財産みたいな言い方をされていて、
うん、
これ何のことかわかります？え？インフォメーション、コミュニケーション、IP。
なんだっけ、コンテンツの話ではなく、
そうです、コンテンツの話、これそれぞれどういうことかって分かります？
おー、どういうことなんでしょうね。 分かるような分かんないような感じ。
まあインフォメーションって情報共有ですね。いわゆる最新のニュースとか、情報を発信する、あったことを発信するっていうのは情報で、コミュニケーションっていうのはまあ相互のコミュニケーション、対話とかする。まあインフォメーションっていうのはだからどちらかというとテレビとかね、やってること、新聞とかでやってるようなことがインフォメーションに近くって、コミュニケーションっていうのは YouTuber みたいな、その相互に、見てる人とのコミュニケーション、聞いてる人とのコミュニケーションっていうのところが大きいのがコミュニケーションっていう要素で、IP っていうのはどちらかというと作品ですよね。ずっと残るような、フィクション、ドラマとかね、映画とか、そういうものが、IP だったりするんですけど、まあ、その3つに分かれたときに、
コンテンツが3つに分かれるっていうこと、
分けて捉えられるってことですね。
ああ、そういう意味なのね。
はい、30年に捉えて考えると、これからまあネットメディアをやっていくにあたって、まあ、インフォメーションっていうのは、すでに新聞とかテレビとかがやっている中で、そこで得てるまあ取材力とか、もうすでにあるコンテンツの蓄積とかっていうのを考えると、なかなか、新聞とかテレビがネットに流入してきたら、まあ、もうすでにしてきてはいますけど、本格的に来たら、そこで戦うのは厳しいよねっていう話があったりとか、あとコミュニケーションについて言えば YouTuber みたいな、人が立った、その顔を出しをして、どんどん名前で勝負しているような世界において、新しくネットメディア立ち上げてそこに参入するのは難しいよね、みたいな話の中で、クラシコムって会社知ってます？
あ、はい、なんか聞いたことありますよ、はい。
北欧暮らしの道具店だったかなっていう、うん、まあ人気のある、まあ EC サイト、北欧系の家具とか道具とか雑貨とかを販売してるんだけれども、まあウェブメディアとしても運営されていて、その読み物として、記事単位で、まあその販売している商品とかをね、紹介する記事とかがすごく人気があって、一気に、メディアとして評価が高まったようなところを運営している会社なんですけど、そこが青化けのテーブルっていう動画を作ったんですよね。
はい。
これ知ってます？
知らないです。
知らないですかね。松本宗志さんっていう僕も好きな映像作家の方が監督されて、なんかその普通の一般的な家庭の中に、なんとなくそのクラシコムに使ってるような商品が、それをね、別に局所的に、この商品はこれっていうことを紹介するようなものではないんだけど、生活の中にそういう道具とかが溶け込むようなドラマを作ってらっしゃったりするんですけど、そこら辺は、うん、実は IP としてそれを作っていて、それを、なんて言うんだろうな、動画を見せることで、その北欧暮らしの道具店というサービスへの愛着を持ってほしいとかね、ブランドに対する愛を高めてほしいな、みたいなところの狙いがあったりするのかな、みたいな話があって、まあ、そこでまあネットメディアは、まあ、どこを目指すべきか、みたいなところの話があったりしたんですよね。
その、これを聞いて岩崎さんは、何を感じられたんですか？
僕は普段はまあテキストメディアというか、あと、まあ、この後の話も含めてなんですけど、そのテキストメディアにいる人間として、まあ、どっちで、もともと動画は好きというか、ドラマもね、映画も CM も何もかも好きではいたけど、そこの、あくまで一鑑賞者に過ぎなくって、なんて言うんだろうな。自分自身が作り手になるってことがあんまり仕事ではなかったんですよね。プライベートではやってたけど。うん、だからそこら辺の可能性を考えたときに、単にこう情報共有をするとか、相互のコミュニケーションを取るっていうだけじゃなくて、作品としてこういうもの、それも、なんだろうな、企業と絡めたりとか、社会と絡めたりとか、そういうものを作ることの可能性はあるな、とは思ったんですよね。だから、そう、ここで、種ラジについても置き換えることができて、
うん、
種ラジは基本的に、まあ、もともとそのニュースコーナーとか、イベント情報のコーナーとか、インフォメーションだったじゃないですか。
うん、
その他も、まあ、結構インフォメーション要素は強いけど、コミュニケーションも含みみたいなところだった中で、僕ら IP だけやってないじゃないですか。
オリジナルコンテンツってその知的財産としての、まあ、小説とか、
はい、
まあ、アニメとか、はい、そういう単体が作品として成り立つもののことを言ってるってこと？
だからラジオドラマとかは僕たちがやれば、それは知的財産になるわけです。
まあでも、ちょっと微妙だけど、その評論とかは、 僕は IP になりうると思うけどね。
うーん、
だってその何一時情報を、
うん、
まあ編集ちょっとして出すだけだったら単なるインフォメーションだけど、
は
い、でもその感想について共有し合うとか、
はい、
いうことだったらまあコミュニケーションというものにもなるでしょうし、
うん、
あとその作品そのものをどう解釈してどういうふうに面白い点があるかってことを単に進めるじゃなくてこういうふ
う
に見ましたっていう視点を出すってことは、
うんうんうん、
まああのだここが難しいんだよね。結構これを小バカにしてる人が世の中に多いから、
うん、
そのあんまりそういう認識が最近減ってるけど誰でも一口は言えるじゃん簡単なことは、うんうんうん、だからちゃんと評論としてまとめることができれば、
うん、
十分それはまあ例えば本一冊の本にもきっとなるとは思うし、
うんうんうん、
読み応えがあるものにもなると思うし、
うん、
とは思いますね。まあ、でそれがオリジナルコンテンツの方がいいっていうのは、まあ、あるとは思うんだけど、
うん、
ちなみにこの短編ドラマはご覧になったんですか？
あ、もちろん、はい。
面白いの？
面白いですよ。音楽もいいし。うん。
その、はい。
ドラマとして面白いものだったりします。まあまあ、はい、で、まあまあまあまあ、そういう時代もあったりとか、まあ動画のね、最近は、単価とか見ても、まあ、ノートさん、ノートの宮城さんとかおっしゃってましたけど、テキストで、なんかシリーズものとして企業から、クライアントから依頼を受けて、テキストでやる記事もやれば、動画のやる記事もあれば、みたいなところを、まあ、セットにして、やってるようなプロモーションとかあったりするらしいんですけど、うん、それでもテキストに比べると動画の方が全然単価が高かったりするらしいんですよね。金額的にも。
うん。
だし、まあ、これから 5G 時代になって、動画っていうもの自体はどんどん増えていく世の中であるっていうことを考えると、まあ、今までそのテキスト媒体、自分たちで書くっていうことでやってきた人たちも、まあ、動画に参入する可能性みたいなところの話は結構話されたんですよね、この場においては。で、その中で動画メディアにおいては、まあ、構成する人がいて、構成ってのは全体のね、イメージ、動画の中身を考える人がいて、で、実際に撮影する人、これカメラマンですよね。で、出演する人、まあ、YouTuber みたいな人がいて、で、それを最終的に映像として編集する人みたいな、まあ、チーム分けができ、チームの中での、それぞれの役割分担ができた中で、実はその構成する人みたいなもの、ネット番組を構成する人って意外と、業界内にいないよね、みたいなことを明石さんはおっしゃってたんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、ここの構成って実は、雑誌とかの構成とそこまで遠からずだと思うんですよね。もちろん、その時間の区切りとかはあまり雑誌においてはないから、要素要素は違うんだけれども、こういうふうに見せればいい、こういうふうに読ませればいいっていうところの考え方は近かったりするということもあるので、そこにおける、うん、まあ、これからの編集者の可能性っていうのはあるんじゃないかみたいな話を聞いて、あ、すげえ面白いなと思ったんですよね。
なんか作品としての、
うん、
動画作りっていうのは、
はい、
まあ割とこうノウハウあるっていうか、まあ、映画とかね、ドラマとかいっぱいありますから、
うん、
っていうのはあると思っていて、で、うん、どっちかというと YouTuber と言われてる人たちは、
うん、
なんかこう、まあ僕の印象だけど IP っぽいさ、作品として、うん、単体としてそれが魅力があるかっていうよりかは、
うん、
なんかこう何か やってみたとか使ってみたみたいな、うんうん、そういうその情報をどう改変して、
うん、
まだ広告なんだと思うんですけど、ニュアンスとしては、はいはい、
うん、
まあもちろんあれでそのまま YouTube に流してるね、ガキの使いとかなんかそういうのもありますけど、
うんうん、
まあ、YouTuber としてはそういう感じが強くて、
うん、
で、まあ、コミュニケーションっていうほどなんかそんな感じが僕はしなくて、なんか共感を得たような気になさせるみたいな、
うんうんうんうん、
あるあるみたいな、なんかそういう気持ちにさせるぐらいのものは多いと思うんですけど、
うんうん、
その確かにそのだから別に監督だって世の中にいっぱいいるし動画を作る人もいるんだけど、
うん、
それをそのいわゆる雑誌的に動画を作る、だから情報をどういうふうな形で伝えるかっていうふうな時に動画を扱うっていうのは、うん、まあバラいわゆる地上波の情報番組みたいなノウハウはすでに山ほどあると思うんですけど、
うん、
なんかこういわゆる編集者バタからそういうことをやっていくみたいな、
うんうん、
みたいなこととか、あと、まあ、ものによってね、その 紙でしか伝えないようなことが動画でもできるみたいな話になった時に動画が使われてないなってのは分かると思うんで、
うん、
だそれはねちょっと金額感が違うけど地上波の人たちはなんか当然プロだからそういう人たちが全然作れちゃうと思いますけど、
うんうん、
そういうことじゃないんだよねきっとね。なんかあのバジェットもすごく抑えたっていうか、
うん、
お金もぐっと安くて大企業が入ってるわけでもないのものを動画で作るとしたらって、うん、みたいなそういうニュアンスの話なんだ
よね、まあ、いわゆる映画とかドラマとかと YouTuber との間みたいなスポットですよね。ちゃんと作り込んではいるんだけれども、うん、そこ時間も短いそのテレビとかドラマで30分1時間とかじゃなくてもっと短期スパンのもので、できることみたいなことっていうのがまあ、どうなるかね。これからその動画の趨勢っていうかよく見られる動画ってどういうものなのかっていうのはこれから決まっていくものだとは思うんですけど、そこにまあ実は、うん、ちゃんと構成していくようなネット動画みたいなものが増えていくと仮定すると、そこに実はチャンスはあったりするんじゃないかなみたいな話は結構面白くって、でそういうまあ動画にも手を広げられる編集者もという可能性もあれば、全然その、まあ、今回は朽木さんって今朝日新聞にいらっしゃる方いらっしゃいましたけど、がっつりそのメディアの編集とかに、テキストメディアかの編集とかライティングとかに、集中する方もいらっしゃれば、あの空論上さんみたいにもともと書籍の編集者をやりながら今は趣味的にまあ雑誌の編集もやってみたいな編集者もいらっしゃるって、まあ、本当編集者っていう言葉だけでもすごく多様な形、多様な あり方があるなっていうことを気づけたので、自分なりにそのなんていうんですかね、自分なりの編集者の方向性みたいなことをちょっと考えないとなと思ったっていう感じですかね。
なんか難しいよね。こう僕は割と編集者って古いイメージだから、
うん
ね、紙媒体っていうのが一つの取っかかりな方がいいのかなとか、
うん
うん、まあなんでいいのかっていうのが非常にこう説明しづらいんだけどね、
うんうんうん、
なんか何でも編集って別にあるし監督って役割もあるんだけど、
はい、
なぜかその紙がいいなと思っちゃう感覚みたいなのがあって、
うん、
だからね、その動画ってすごい難しいのはさ、その、うん、なんか準備がすごい手間な面もあるじゃない。その絵作りしなきゃいけないし、音も入ってくるし、だからテクニックがすごく必要な面が大きいからさ。
うん、ね、書籍もそうじゃないですか。じゃなくて、
いや、なんていうかな、まあ、もちろん書籍もいるんですけど、
うん、
こうなんか派手な要素もあるじゃない。例えば音楽が一曲入るだけでめちゃくちゃ意味が変わっちゃうじゃない。
あ、はいはいはいはい、
本だとまあ紙が変わるとかさ、フォントが変わるとか全然あるけど、はい、それではすごくダイナミックに変わるわけではないから、
うん、
なんつうのかな、なんかこう一見すごく凝ったようなものが作れるじゃない動画って、
はいはいはい、
だけど別に見たらはぁみたいなさ、
うん、
あのだからいう何 インターネット上の動画で心が揺さぶられて涙を流すっていうのは突然あるっていうのはあんまり実のところないというか、
うんうん、
まあ、涙以外もそうなんだけど、結局その地上波のものの作られ方の延長線上でしか僕らは受け止めてなかったりするから、
うんうん、
だから本当にそれこそあの YouTuber が、
は
じめ社長とかが、
うん、
どういうことでああなってるのかっていうことの方が本質があるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
でもなんか僕が見る限り宣伝じゃねえのって思ったりもしちゃうから、
はいはいはい、
なんかこう何テクニックでごまかされない、
うん、
あのいい動画っていうのはどういうもんなのかなっていうのが、
うんうんうん、
ちょっと分かるともうちょっとその編集の幅もそっちに広げることが、
うんうん、
あのなんていうかな、雰囲気でいいじゃなくて、
うん、
価値があるっていうか、
うんうんうん、
なんか その辺が乗り入れられると幅が広げてもいいのかなとかね、
うん、そこら辺もしかしたら書籍の編集やってらっしゃる方とか雑誌の編集、まあ、ちょっと雑誌の編集もまた違いますけど、まあ、そういう人が動画のところに参入してってその YouTuber と一緒にコラボレーションとかしたらまたいろいろ変わるかもしれないですよね。
そうね、
うん、
そうだね。
そこら辺のワクワク感、結構まあ出版業界としては今は閉塞感が漂うというか本当に斜陽産業になりつつあるので、そこら辺、まあ、最近ではその企業の なんで小学館のあれニュース見ました？小学館じゃないか、集英社か。の、あの、女性誌の担当の方々が、なんか、いろんな雑誌の方々が、ユニットというかチームを組んで、あの、うん、企業のコンサルティングに入るとか、SNS コンサルティングに入るみたいな、あれを立ち上げたみたいな話があって、なんか、そこら辺もいいんだけど、なんかもうちょっと、なんて言うんだろうな、その、作り手目線というか、あの、編集者もね、一種その雑誌とかだったら一つ作り上げてるクリエイターの一人だとは思うので、そういう視点、コンサルティングとかじゃない方向で、新しい道、現場で、できることを模索できたらいいなとは思ってるんですけどね。
まあでも、あの、編集者っていう人をどう活用していくかっていう視点は、
う
ん、あの、ありだとは思いますけどね。今ほら結局タレントとしての編集者が活躍するっていうのは、うん、まあ、イベントだから致し方ないけど、そういう人たち の、はい、あのイメージしかないじゃない、
まあ見逃
せね、あの人はいいよ ね、あの人は有名だからねみたいな、
はいはい、
だけど編集者っていう観点そのものを、うん、あの価値として持たせるんだったら、別に小学館の某編集者が別な仕事をするっていうのも全然ありだと思うので、
うんうん、
まあ、スター性に限らずなんかそういうできることがね、職能を広げ、職能を使って別業種で仕事するっていうのはできるとは思うんで、うん、
全然顔出しして名前出ししなくてもいいので、陰でね、ちゃんとその自分自身が、うん、食いつないでいけるぐらいの収入が得られるような活躍の場っていうのがあればいいなとは思ってますね。
なるほどね、うん、ちょっとまあ編集のね形も様々ですけど、軸足を決めなきゃいけないような気もするし、いっそ決めないっていうのもあるだろうし、ちょっともやもやしますけど、まあ岩崎さんの中でちょっとなんか
僕の中のなんとなくの方向性としては、オールジャンルに好きだったり、そしてイベント自体も昔やってたりはするので、うん、そこまで広げて、まあそこのジャンルの広さみたいなことを一つの武器にするっていう方向性かなって今はちょっと思ってます。だからこそ紙も雑誌もやりたい、今は、うん、動画もやりたいって感じですかね、
うんうん、そうね、なんかそういうのが一つ一気にまとめられるものがあったら面白いよね。
池田さん、ラジオドラマの脚本とか書く気あったらぜひ書いてくださいよ。
急に、うん、そういいよ。なんか途中で、いや本当にケリヒャっていいよねみたいな、プシュみたいな宣伝じゃねえかっ
つって。あ、いいじゃないですか、それ勝手に宣伝をいきなりぶっこんでくる感じ。
そう、俺は嫌だけど、
宣伝、
まあ、でもラジオドラマは興味ありますから、
うん、
全然ねいいですよ。
僕もやり、あの、書いてくださればやりたい。
ゴツンゴツンゴツン、足元にルンバがやってきた。しかし僕はそのルンバと戦う決意を。
小説？ラジオ小説？
朗読みたいな、そういうのも、
はい、
やりたい。あ、そうか、動画だったね、動画だったね。
いや、まあ、ラジオで、
いや、ラジオドラマか、いいのか、
はい、はい、ということで、今回は、はい、まあ、二つのね、編集系のイベントに行ってきて、まあ、これからのメディアとか、これからの編集者みたいなことをちょっと考えたというお話をさせていただきました。お送りしましたのは、岩崎と、
池田でした。
種ラジ、また。